秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2007年11月8日に行われた第26回交流会の模様をお届けいたします。テーマは空想する心、科学する心。皆様は空想科学読本という本を見たことがありますでしょうか。アニメや特撮映画でのなぜにメスを入れた本で、シリーズ通算100万部を超えている大人気科学本です。一度は本屋さんなどで見たこともあるかもしれません。今回の交流会では、空想科学読本の著者で空想科学研究所主任研究員の柳田理香夫先生に、実際この本が生まれるまでの先生の軌跡などをたどっていただきました。今回の交流会は秋葉テクノクラブアドバイザーの瀬野先生との対談形式です。ポッドキャストではお話の中で興味深かった内容をピックアップしてお届けいたします。まずは皆さんも疑問に感じていたかと思いますが、柳田理香夫先生の下の名前理香夫の秘密についてお話を伺いました。なぜこのお名前になったのでしょうか。
最初にまず柳田さんのご紹介なんですけど、理香夫は本物、答え知ってるんですけど、これはあえて聞きますが、はい、理香夫は本物ですか。本名ですか。
はい、
どうして。
これは私の父親は、科学にも工学にも何にも関係のない役場の職員だったんですけど、ちょうど私が生まれたのが1961年の6月でして、で2ヶ月前にガガーリンが宇宙へ行ったんですね。でその衝撃が非常に強かったんだというふうに父親は言ってました。で実際年表を見ますと、ちょうどプレートテクトニクスが出たりとか、あるいは人工ダイヤモンドができたりとか、あるいは江崎先生がダイオードを作られるのその頃で、非常にやっぱり確かに1950年代の終わりから60年代の前半っていうのは、いわゆる科学の根っこになるものですかね、そういうものがそれこそ烏合の竹の子のように出てきだした時代だった。多分そういう科学の熱気みたいなものが僕の父親にも伝わっていて、でガガーリンが最後の人押しになったんだろう
なるほど。それでマーク・シュー、 The Age of Scienceね、はい、もう全体や世界中が科学に夢を見ていたのかもしれない。そうですね、実質に科学が世界を変えてたのか、
はい、
その意味では科学の世界だとっていうんで理科とつけてた。
そうですね。
妹さんか弟さんいらっしゃるんですか。
妹はごく普通にアキコって言うんですけど
社会とかそういうお名前つけられたのか違う。
それは理科が本名だっていう風に誰かにどなたかに申しますと、必ずその兄弟はいるかと聞かれて妹がいるっていうと社会子だろうと
社会子だろ
う小さい頃からもう何度も繰り返されてでもそれでもやっぱり秋子の秋は顕微鏡の件ですね。
お
ー、やっぱりどうしてもその影響があるようですね。
なるほどなるほど、はい、かなり染まりやすいお父さんです
ね。そうかもしれないですね、はい、
続いて柳田先生はよく出張理科教室を各中学校や小学校で行うそうなんですが、そこで出会ったお話を伺いました。
私はよく理科実験教室なんていうのをやってるんですけども、そうすると僕がですね、実験をやってみせようとすると、あ、知ってる知ってるって言うんですね。あ、知ってる知ってるって言って、でも知ってても知ってるのと自分でやるのと違うからやってみればって言ってやらせると、ごく何でもない実験です。例えば、空気砲の実験だと言って、空気砲ってもともとドラえもんの秘密道具の一つなんですよね。こうやって筒状の機械を手にはめて、ドーンって言うと、10メートルぐらい離れた人が、その空気の塊で、空気の塊の衝撃で飛ばされるっていう、その相手に攻撃は与えるけど、怪我はさせないという安全な武器なんですね。もちろんそんなものを撃つと相手が飛ぶような衝撃があるんだったら自分も反作用で飛んじゃうはずなんですが、
ああなるほど、
子供たちは憧れるわけですね、それで段ボール箱に四角い穴を開けまして、で段ボール箱を両方からボーンと叩くと、そうすると中の圧力が一瞬上がることで
空気の塊が確かに飛び出すんですね。お
おえこれはあの米村伝次郎先生なんかがもう、うん、僕当たり前にやっている実験ですので、うん、子供たちはテレビを見てるから知ってるわけですよ、うん、で知ってる知ってるそれ知ってるよとか言うんですが、じゃあやってごらんって言うともう夢中なんですね、うんうんうん、僕の場合は空気砲で、紙コップをこう正中線で半分に切ったやつ、うん、これを3メートルぐらい離れて飛ばしたりとか、おで綺麗にふわっと言うんですよ、おあの飛んでくるのに時間がかかりますから、ボンと叩いてふわっという感じですね。それから
ちょっと今展開の隠し芸で
やりますね。
ちょっと激しいのになりますと、うんうん、70センチぐらいの板、うんうん、ろうそくを 3×17、51本並べまして、うんうん、で空気砲でボーンと空気を送るわけですね。
なるほど。
そうするとなんかこの中に宇宙戦艦ヤマトってご覧になった方いらっしゃるでしょうか。
正直に手を挙げましょう。宇宙戦艦ヤマト。はい。大ファンだ。
はい。宇宙戦艦ヤマトの波動砲ってありますね。あれは要するにその近くにあるもの、敵の宇宙戦艦も何もかも巻き込んで圧倒的な破壊力を持つ武器ですけども、まさにそのイメージですね。ろうそくがぶわっと消えると、本当に両弦の火を消すっていうような迫力があるんですが、まあ、要するに知ってること と、実際にやることっていうのは全然違う。
さて皆さんも気になる柳田先生が科学者になりたかった大きな理由とは何だったんでしょうか。
それでその後で高校行かれて、はい、それで東大行かれて、東大は 理科一類
です。
リーチに行かれた、はい、それも理科からリーチに行
かれた。それはもう、もう当たり前、僕にとって当たり前の選択と言いますか。
ああ、なるほど。
小学校時代から、科学者になりたいんだというふうに思ってまして、で鹿児島へ行って進学校へ進むために鹿児島へ行ったというのももうその流れからなんですね。科学者になるためには大学に行かないといけない。
ということはね、やっぱお母さんは相当こう、まあ、言葉悪いけど引き込んだっていうあれがサイエンスに興味を持つ。
そうですね、まあ、はい、僕が科学者になりたいと思ったやっぱり大きな理由っていうのは、一つは鉄腕アトムのお茶の水博士、うん、それから、科学忍者隊ガッチャマンの南部高三郎博士それから宇宙戦艦ヤマト科学班リーダーの真田さんですね。ああいう方々に憧れたので、うんうん、で科学者になりたい、うん、っていうのはその頃のそういう特撮やアニメに出てくる科学者の人たちっていうのは物を作る人なんですね、うんうん、謎を解明する人ではなくて、
あ、なるほど。
でこういう、はい、こういうような武器が欲しいんだ、乗り物が欲しいんだっていうふうに戦うヒーローたちに言われると、ちょっと実験室にこもって、うん、はい、できましたって言って持ってくる。
なるほど。
これは科学特捜隊ウルトラマンと一緒に戦った正義のチームの科学特捜隊の中にですね、岩本博士っていう科学者の人いらっしゃるんです。でところが井出隊員ですね、二瓶昌司さんがやってらした井出隊員もなかなかの技術者なんです。でその井出隊員が作った機械がですねものすごいのがあるんです、うん、宇宙語翻訳機会ったこともない宇宙人とも話の通じる翻訳機、
ドラえもんでいうと翻訳こんにゃく
みたいなですね、それですから宇宙人と遭遇したらどうすればいいんだっていうのが、まあ、当然あるわけですので、当時 の人々の疑問として、それに答えたのが宇宙語翻訳機、それから怪獣語翻訳機ですね、うんうん、要するに怪獣たちもその言語を持ってるんだっていうことで、それを、日本語に置き換えてくれる。
そうするとね、自然事象を解明するサイエンティストというよりは、
はい、
物を作るテクノロジスト、
そうですね、
エンジニアっていう色彩の方が強い。
そうですね、出てるアニメや特撮の中に出てる科学者はそうです、ね、だから僕も最初はそういう科学者になりたいと思ったんですね、
うんうん、
例えば本当に背中にロケットエンジンをつけてどこへでも飛んでいけるランドセルはできないかとか、でそういうのは
そういうのランドセルっていうことですか、
どうかわからないですね。そういうような、ことを考えていまして、そして同時にその頃小学校 4、5 年の頃だと思うんですけども、お名前を知ったのが湯川秀樹博士ですね。で湯川秀樹博士という人は日本は戦争に負けたの、その負けた後で 研究をしてっていうのは僕の勘違いでしたけど、うん、戦争に負けたところから一生懸命頑張って研究をして、そしてノーベル賞を取った、うん、だから僕にとっては力道山よりもはるかに湯川博士の方が
ヒーロー。
そうですね。で、友永博士ももちろんそれについた方で、しかも2人は高校の同級生だった、うん、これはすごいというふうに考えて、やっぱり科学者になりたいというふうに思った動機はそこにあると。ただし僕の父親は僕が欲しいと言った本を買ってくれなかったってことがなかったんですから、
あ、欲しいと言った本は必ず買ってくれた、
必ず買ってくれました。だから、家、自分の家にある本の方が、うん、学校の図書館にある本よりも新しくて量が多い、うん、一つの分野に関してはですね、科学という分野に関しては、宇宙という分野に関してはそういうことがありましたので、うん、確かに、環境を整えてもらったことは確かだと思います。
柳田先生はお話の中で、どんな題材でも科学になると言っているんですが、その真意とは何なんでしょうか。
空想科学っていうと、はい、ロボットもんだとか、なんとかもんなんだけれども、こういう野球なんか高等向けに我々が普通見てしまうようなものは、はい、突っ込むところを抑
え
だ
と。本当にこれは例えばですね、中学生とか高校生に、うんうん、科学って何ですかっていうふうに聞かれることがあるんですけど、うんうん、どうしてもその頃の生徒さんたちというのは、機械を作る、あるいは宇宙を調べる、生物を調べる、それが科学だと思っている。
なるほど。
つまり何を対象にするかによって科学かそうでないかが決まると思っているわけですね。そうじゃなくて、僕はどんなものを対象にしても最初に自分の目で見て疑問を持って、自分自身で調べてきてデータを集めて自分の頭で考えればそれは科学と言えるだろうというふうに思うんですね。
なるほど。
だからすごく特別な立場の人でなければ科学ができないっていうふうに思ってしまうところが、やっぱりその科学離れとかいう面で見ると非常に良くないことだと思うんですね。
は
い、
対象で考えちゃう。
ええ、
じゃなくて思考法なんだよ。
そうです。
っていうことですよね。
はい。ですから特にロボットものとかでなくても、昔話なんかも非常に楽しく科学できますね。
なるほど、昔話。
ええ、例えば、下切りスズメは、おばあさんが洗濯用に用意したのりをすっかり舐めてしまいました、それで舌を切られましたって言うんですけど、洗濯用ののりですよ、どんぐりいっぱいぐらいあると思うんですね、
あれはこんな小さいスズメが
舐められるだろうか、
舐めんなよって話ですね。
そうですね。
なるほど。
それからサルカニ合戦とかもそうですね、早く芽を出せ柿の種と、出さんとハサミでほじくると、芽が出ました、早く木になる柿の芽、ならぬとハサミでちょん切ると、木になりました、早く実をならせろ柿の木、ならぬとハサミでちょん切ると木が柿のハサミで切れますかそういうようなことが平然とこうリズムの中で行われているわけですね。
でもあんまり子供はですね、
はい、
可愛げのない子供だ
ですから、聞き逃す、聞き流すっていうのではなくて、やっぱり一つ一つの意味を噛みしめながら話を聞いていく、でそこで何か疑問が湧く、自分で調べる、で自分の頭で考えるっていうのはやっぱり昔話ですらできる。
最後に交流会にお越しになった方々、そしてこの番組を聞きの方々にメッセージをいただきました。
もう僕が皆さん、特に皆さんへということではないんですけども、機会あるごとに皆さんにお願いしているのは、やっぱり子どもたちが少しでも自由にものを考えて、で自分たちの足で歩んでいけるような時代になればいいなと、本当にそれだけを思います。でそのために僕は自分にできることがあればやりたいと思ってるんですね。本当にもう僕らが子供の頃っていうのは最もひどかったかもしれないんですけども、要するに他人からどうやって評価されるだろうっていうのだけを気にして、なるべくそのいい評価をもらうように努力しましょうっていうような生き方をやっぱりしてきた時代があるわけです、子供たちが。でそういうことをしなくても子供たちって自分で成長していく力を持ってるんですね。要するにこれは植物の種が水と温度と それから酸素、あれは勝手に芽を出して伸びていくのと全く同じだと思います。だから僕らとしては子供たちが成長していくような条件を整えて、あとは邪魔をしないことが一番大事だと思います。そういう中で子供たちが伸び伸び育ってくれる世の中が来れば、うん、本当にいいなというのが、うん、世界の人々に申し上げたいメッセージですね。
いかがでしたか。皆さんの日常生活でも通ずるものがあったかと思います。ぜひ今回のお話を参考に科学を見直してみるのも面白いかと思います。柳田先生ありがとうございました。今回の交流会の模様は秋葉テクノクラブウェブサイトでもテキストデータでご覧いただけます。またウェブサイトでは過去の交流会の模様のテキストデータポッドキャストも配信しています。ぜひご覧ください。秋葉テクノクラブウェブサイトのアドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブ、次回の交流会は12月19日を予定しています。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆美でした。